千葉文化放送。
どうもどうも、ひろしです。昔からですね、暗いところから外に出ると、まあ、特別暗くなくても家の中からですね、日中に外に出たりすると、そしてこう強い太陽光線が外には降り注いでいるわけです。その光をですね、こう感じると鼻がムズムズしてくしゃみが出るっていうことがあってですね。で、まあ、太陽光線なくても、白熱電球ですとか、そういったある程度こう強い光を見るとこうムズムズするわけですね。くしゃみが出てしまうというのがあって、これは何だろうなって思っていたんですけども、名前があるんですね。光くしゃみ反射っていう名前がついているそうで、日本人の場合約 25% の人にこういった反応が起こるそうなんですね。まあ、25% っていうのは結構大きい数字だと思うんですけども、だから俺一体何だろうなって思った人が今ここで、あ、そうだったのかって喉の使いが取れたような気持ちになってくれているといいなって思うんですけども、ウィキペディアにもですね、この光くしゃみ反射っていう名前で項目がありますので、その辺見てもらえるといろいろと、ああ、こういうことだったのかって腑に落ちる部分があるんじゃないかと思うんですけども、でですね、そのウィキペディアの記述の中に、くしゃみの回数は1回または多くて2回から3回であるというような部分があるんですが、まあ、確かにその通りなんですね。僕も頑張って3回しか連続してくしゃみを出すことはできないんですよ。まあ、この光くしゃみ反射っていうのがあるとですね、こういうアビリティを持っているとちょっとだけ便利なことっていうのがありまして、例えば誰かと話をしているときにちょっとこう流れが変な方に行ったなっていうときにですね、こうくしゃみをしたりするわけですよ。本当のくしゃみですからね、こうわざとらしく会話をちょっと途切れさせたような印象を与えることはないわけです。まあ、今考えてみたんですけども、それぐらいしか思い浮かばなくて、この千葉文化放送を聞いてくださっている皆さんの中にいる光くしゃみ反射を持った方がですね、この能力を一体どういう風に活かしてるかなんていうのがあれば聞かせていただけると、僕も参考にしてこれからの人生の糧にしていこうかなと思ったりするわけです。前回放送で茨城近代美術館に行った話をしたわけですが、その後にですね、水戸芸術館にも行ってまいりました。水戸芸術館で何がやっているかといえば、清川あさみ美女採集という企画展をやっておりまして、これは期間が11月3日の木曜日から来年1月22日の日曜日までという企画展です。企画展の概要についてですが、アートディレクションから造形作品の制作まで幅広く活躍中のアーティスト、清川あさみの大型個展、彼女は糸や布を素材とした作品や写真に刺繍を施した作品など、手技を生かした個性的な作品をはじめ、衣装、空間、デザイン、映像、広告、イラストレーションなど、様々な分野でそれぞれ質の高い作品を作っています。その中でも美女採集は、彼女が気に入った美女を写真で採集し、その美女のイメージに合わせた動植物の装飾を刺繍や CG で施した作品で、ライフワーク的なシリーズとなっています。また、絶滅危惧種をテーマにした新シリーズのほか、この展覧会のために新たに制作された大作も展示されます。というものでして、まあ、第一展示室に入るとですね、大きなアクリルパネルに挟まれた写真がこうずらっと並んでいるんですね。その数なんと57人分です。どんな方たちがいるかっていうとですね、ちょっとピックアップしてみましょうか。綾瀬はるか、中里依紗、牧陽子、綾波麗、鳴海莉子、中島美嘉、中谷美紀、木村カエラ、愛部咲希、安藤優子、広末涼子、加穂、堀北真希といったところが、僕がパッと見て名前を知ってるような人たちなんですけども、これらの美女たちが清川あさみが彼女たちから受け取ったイメージをもとに、刺繍であるとか CG によってイメージを拡張されているわけです。例えば安藤優子であればクラゲのイメージ、中島美嘉の場合は、まあ、これやや安直かなという気がしますけども、コウモリのイメージ、堀北真希はグッピー、あ、グッピーって言ってももちろん高橋由美子のことではないわけなんですけども、で、相武咲はワニ、木村カエラはコキンチョウで、牧陽子はシャクナゲといった具合になってます。 写真に直接刺繍を施してあるんですけれども、その一回ですね、刺繍を施したものを再び写真に撮影して、さらにその上からまた刺繍をしてあるケースなどもあって、その場合はですね、こうすごく食い込んでいるっていうですね、感じが強くなってるんですね。生々しく見えるわけです。写真に直接刺繍をしてあるものだとそういう印象っていうのはないんですけども、それが一回平面にですね、なることによって見え方がぐっと変わるっていうのはなかなか面白いなって思うんですけども、この美女採集っていう作品自体も、まあそういった、全体的にそういった作品でして、まあ立体であるところの女性たちがですね、撮影されて平面になって、その上に刺繍を施されるわけです。で、そうするとその刺繍っていうのは、まあ、三次元的に当然見えるわけですよ。で、これがメディアに乗るときは再び二次元になってしまうので、見え方がちょっと違ってくるかと思うんですけども、オリジナルを見るとですね、その施された刺繍の方が立体的であることによって、二次元になって情報を削ぎ落とされてしまった彼女たちに多くのものを付加しているように見えるんですね。まあ、そんな中ですね、唯一あの二次元のキャラであるところの綾波レイがいるんですけども、他の実在の女優たちと比べて大きな違和感を感じるわけでもなく、そのことが女優たちが写真に捉えることによって二次元にすっかり落とし込まれてるっていうことを証明しているのかななんていうふうに思いました。そして隣の第2室には、美女採集の、まあ、AKB48 とのコラボですね。AKB48×美女採集っていうコーナーがありまして、まあそのままズバリですね、AKB48 48人分の写真が先ほどと同じく CG とあと刺繍によって彩られて並べられているんですけども、まあ僕なんかは AKB は全然詳しくないので、知り合いの推しメンを見つけて、ああ、こういう子なんだって納得したりとかするぐらいだったんですけども、で、ちょっと面白かったのがですね、まあ僕以外にもお客さんっていうのがいまして、おばさんの二人組が同じ時間帯に見ていたんですけども、支原とかっていう風に言ってですね、まあこれあの指原なんですけども、まあそのまま答えようにですね、正解にたどり着くことなく次へ行っちゃったんですけども、こういう瞬間に大ラジの第三とかですね、いたらば、違う指原だろってついつい声を出しちゃったんじゃないかなっていうふうに思っておかしかったですね。そして次の部屋はコンプレックスっていう作品とドリームタイムっていう作品があるんですけども、コンプレックスの方はですね、これまでは別々の被写体に対して、まあ装飾を、デコレーションを施してきたんですけれども、同じ写真に対して別々のですね、異なる装飾を加えていくという作品になっていて、タイトルがですね、ヘアだとか、ファットだとか、エイジングだとか、割と何を意味しているか分かりやすいタイトルになっているんですね。これは女性の特有のコンプレックスであったりとか、欲望であったりっていうのを表しているということなんですけれども、ああ、なるほどなと、腑に落ちる作品ですね。で、ドリームタイムの方なんですけれども、こちらは、まあ、まごうことなき立体作品でして、部屋の中央にですね、造花によるジャングルが築かれているんですけれども、その造花に手が加えられているわけです。葉っぱに縁取りがしてあったりですとか、ビーズが散りばめていたりとかですね、あとはこう虫食いみたいに穴が開いて、でその穴の開いたところをこう補強するようにぐるっとこうチューブ状のものが巻きつけられていたりとか、そういった感じでかなり、ね、きらびやかな感じになっているんですけれども、まあ、ジャングルのイメージっていうと、鬱蒼として薄暗いっていうものと、一方で、その極楽鳥花みたいなですね、ああいった熱帯的な植物がですね、こう花を咲かせている、すごくきらびやかなイメージっていうのがあると思うんですけども、まあそのきらびやかなイメージの方が標準的だと仮定するとですね、ここにある本物を模した造花ですね、模造品ですよ。この造花だからこそ可能な装飾を施すことによって、本物以上にこうきらびやかさを、獲得していると。まあよく造花がですね、飾ってあるのを見ると、本物を使ってほしいなって思うんですよ。造花ってパッと見わかるんですよね。偽物感が出ちゃうんで、いっそこれだったらまだない方がいいんじゃないかななんていうことを思ったりもするんですけれども、 でもそんなですね、ネガティブな目線でつい見てしまう増加ではあるんですけれども、こういった形で、まあ、増加ならではの長所を伸ばすことによって、こう本物とはまた違った魅力を醸し出すことができるっていうのをですね、こう見せてくれたっていうのは、これは発見でしたね。で、展示室は第8番まであるんですけども、他に特に印象に残ったものっていうと、5番目の部屋にあるもう一つの場所という一連の作品群ですね。絶滅種に指定された動植物をテーマにした作品集、もう一つの場所という、まあ、書籍があるんですけれども、こちらの書籍に収録された作品が壁一面に並んでいるわけです。これまでの美女採集のシリーズは、実在の女性たちを使っていることによる現実感っていうのがあったんですけれども、今度はですね、全体的にファンタジー感が強くなっていて、また違った種類のリアリティを感じることができるんじゃないかなと。もういなくなってしまった生き物たちに思いを馳せるときに、ノスタルジックな気持ちを感じるんですけども、で、その失われてしまったものっていうのは美しかったと、良かったものだというふうについつい思いがちなんですけども、そういった気分をですね、一層盛り上げてくれる作品になっているんじゃないかなと思います。僕はですね、あまりここで取り扱われていた女性たちを知らなくて、まあ、AKB もそうですし、その前のですね、まあ、女優であるとか、歌い手であるとかを扱った作品においてもそうなんですけども、ほとんど彼女たちを知らないので、ちょっと物足りない部分はあったんですけども、まあ、ある程度こう、メディアと触れる機会のある方っていうのは、その彼女たちのことも知っているでしょうから、そうすると、ああ、こんなイメージだよねとか、ああ、こういう角度から来たのかっていうですね、そういった、ややですね、こう自分の感覚と違ったりとか、あるいは同じだったりっていった点からも楽しむことができるんじゃないかと思います。まあ、そういった見方ができる人たちは見に行ってみるといいんじゃないかなと思うんですけども。さて、ここまでで、清川あさみ美女採集展の感想についてはおしまいです。続いては今回もらってきたチラシの中から注目の企画展などについてご紹介します。まず一つ目に紹介するのは宮島達夫その人と思想展、宮島達夫は何を考えどう生きたのかなんですけども、これの開催場所がですね、三菱地所アルティアムイムズ8階ということで、まあ、イムズというとどっかといえば福岡ですね。福岡では初となる宮島達夫の個展ということなんですけれども、宮島達夫は説明は不要かなと思うぐらい有名な方ですよね。発光ダイオードをですね、LED を用いたデジタルのカウンターを使った作品で知られていますね。そのデジタルのカウンターがこうずらっと並んで、それぞれがこう別々のパターンでカウントアップしていったりカウントダウンしていくっていう作品で、まあそれぞれのカウンターが、まあ、例えばある誰かの人生を象徴していたりだとか、まあ、宇宙全体でですね、その星の寿命を象徴していたりだとかっていった作品で大変有名な方なんですけれども、まあ、地元のですね、近い方がそれで行かれるっていうのはいいんでしょうけども、僕が興味を惹かれたのはですね、いろんなワークショップがですね、あるんですけれども、まあ、いろんなところでやっているアートイン T シャツプロジェクト、宮島達夫が作品で使用するフォントを用いて、あなただけの他にはないオリジナル宮島 T シャツをシルクスクリーンで制作するワークショップですとか、グッドクル話九州大会とかですね、これまあちょっと面白いですね。宮島達夫とともに参加者が持ち寄った各々のグッドクルものについて語り合うと、発表者の発言をもとに参加者全員でディスカッションをして、宮島達夫が一番グッときた発表者にはグッドクル大賞として宮島作品をプレゼントというものなんですけども、ね、自分がすごく好きなものを持っていて、それについてプレゼンテーションをしてるっていうところを見たいですよね。僕は割とあの感動が薄いタイプなんで、あんまりグッとくるっていうのはないんですけども、まあ、強いて言えば、こうカエルですよね。あのカエルののっぺりした、こう、大前自弱とした感じのしっとりした質感なんていうのは見てるとすごくグッとくるんですけども、まあ、この程度の語りようではおそらく箸にも棒にも引っかからないんでしょうけど、で、他にですね、一番面白そうだなって思ったのが、カウンターボイスイン豚骨っていうワークショップがあるんですね。 これは作家立ち会いのもと一般参加者が大きな声で98765とカウントダウンしていってゼロのタイミングで目の前にある豚骨ラーメンに顔を浸すことを繰り返すパフォーマンスと、撮影した映像は映像作品として展示されますというやつなんですけども、これいいですよね。やりたいですよね。豚骨ラーメンに顔を浸した経験なんてなかなかないですよね。でここの、これで作られた映像作品っていうのもちょっと見てみたいじゃないですか。これいつやるかっていうと12月10日の土曜日で、僕はちょっとこの日は都合があってですね、制約があっていけないんですけども、お近くにお住まいの、例えば福岡ですね、まあ佐世保とかどこでもいいですけども、九州でネットラジオやってる方とか大盛が好きな方とかですね、ちょっと行ってみたりとかしたらラジオのネタにもなるしいいんじゃないでしょうか。はい。でお次が長野県の茅野市美術館で行われている第3期収蔵作品展美意識を生み出すものというやつなんですけれども、作家の美意識はどのように生み出されるのでしょうか。作家の美意識は生まれ育った環境や記憶、様々な経験や学びの蓄積などから生み出され育まれるはずです。本展では今年建築家としてデビュー20周年を迎えた藤森照信の作品を特集展示しますというものなんですが、このですね藤森という建築家は、まあ、非常に個性的な作品をですね、まあ、作っているんですけれども、特に有名なのが茶室ですね、高架庵、まあ、高杉庵って読むんでしょうかね、まあ、高すぎるいおりっていう風に書くんですけれども、これどっかで映像ですね、写真を見たことがあるんじゃない、ある方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、地上 6.5 メートルの空中に浮かぶ茶室なんですが、まあ、その茶室自体もちょっとファンタジックな実在する建物とは思えないような見た目をしておるのに加えてですね、その茶室を支えるのが細い木の枝なんですね。3本の木の枝で支えられているんです。それが地上 6.5 メートルに浮いていると。まあこれはですねなかなか嘘みたいな建物ですよ。でこれに加えて空飛ぶ泥船という作品建築もありまして、これはそのものズバリ空中に浮かぶ茶室なんですね。まあこれまた嘘みたいな外観ですよね。ちょっと小さい写真なんか見ると、いやいやこれはまあ合成あるいは CG じゃないかって思うような感じなんですけども、まあ4本のワイヤーによって吊るされているんですけども、はしごをかけて中に入るんですね。あのすごくまあフラフラした地に足のつかない気分からですね、抜け出すことのできない茶室になってるんですけども、まあこれに加えて、陣長館、森屋資料館という建物もあるんですが、地域と調和する自然素材を取り入れた建築に実際に行くことができると、見学することができるっていう、そういうイベントがあるんですね。11月の13日の日曜日なんで、ああ、いや、もう終わってますね。大変残念ですね。まあちょっと紹介、としては、残念なことになってしまったんですけども、まあただこれらの建築についての資料などが見られますので、建築に興味がある方はぜひ行ってみられてはどうでしょうか。この美意識を生み出すもの展自体は12月の25日の日曜日までやっています。次に紹介しますのは、三上聖子欲望の行動ですね。こちらは、東京オペラシティタワーに入っておりますインターコミュニケーションセンターですね、NTT ICC。でやってる、企画展なんですけども、これはですね、三上春子による大規模なインタラクティブインスタレーション欲望の行動というものなんですけども、どういった作品があるかというとですね、巨大な壁面にはセンサーと小型カメラを搭載した90個のデバイスが設置され、天井からはカメラとプロジェクターが搭載された6機のロボットアームが吊られています。各装置は昆虫がうごめくように観客の位置や動きを察知し、それに向かって動き出し観客を監視します。会場の奥には昆虫の複眼のような巨大円形スクリーンが位置し、それぞれのカメラの映像データは世界各地の公共空間にある監視カメラの映像とともに独自のデータベースを構築し、過去と現在や会場と世界各地の映像が複雑に交錯しながらスクリーンに投影されますといったもので、まあ、どういった映像が見られるのかはちょっと想像がつかないところではあるんですけども、白を基調にしたこの展示空間にですね、数多くのカメラが設置されているんですね。で、そこに入っていって、こう、 移動するにつれてそれらのカメラが自分を追尾するっていうのはかなり SF っぽいというか未来っぽい感じの光景だと思いませんか。そういうところにですね行ってみるっていうのはなかなか日常から一歩こう踏み出すようなそんな体験ができるんじゃないかっていう期待が高まりますよね。でこの ICC だけですとちょっと時間が持たなかったりすると思うんですけども、その場合は同じ建物の中に、オペラシティアートギャラリーもありますので、そちらにですねちょっとこう寄ってみたりすると時間もいい具合に潰れたりするんじゃないでしょうか。で次に紹介するのはアスカアートプロジェクトというもので、まあ、奈良県アスカ村を舞台にしたアートプロジェクトをですね、11月23日から12月25日まで行われているんですが、千数百年前からアスカに伝わる謎の石造仏群などの古代アートと現代アートとのコラボレーションというアスカ村のロケーションの中でしか具現化できないアートプロジェクトの展開を開催することによって芸術の本質における前衛性と普遍性を時空を超えて実証するとともに奈良アスカのプレゼンスを世界に向かって発信するというお題目で行われるまあ、イベントなんですけれども、ちょっとですね、目的を見ていると、まあ、かなりお堅いなと。お題目が先に立ちすぎていて、どうも内容的には空回りしてしまうんじゃないかなという心配を若干してしまうんですけれども、まあ、それというのは、ホームページの作りがこなれてないっていうことも一因になってると思うので、なんとも言い切れないところではあるんですけども、まあ、でも、関東に住んでると、奈良県っていうのはなかなか行く機会がありませんので、これを機にですね、ちょっと行ってみたりするといいかななんていうふうに思ったりしてしまいます。で、まあ、これをですね、チラッと見た後に大阪までですね、移動して見られたらばいいなという企画展がやっておりまして、それは何かと言いますと、国立国際美術館で行われている世界制作の方法という企画展ですね。10月4日から12月の11日までということなんで、もう会期は半分以上終了していて、残すところあとわずかといったところではあるんですけれども、これがですね、とても面白そうなんですよね。参加している作家はですね、9組ですね。キソニモ、パラモデル、伊藤ゾーン&青木彩子、良子かな、桑久保良太、木戸純子、木戸健吾、金氏哲平、大西康明、半田真希、正則か、なんですけれども、これですね、割とピンとくる人たちばっかりなんですよね。まあ、パラモデルはですね、トミーのプラレールを使った作品作りで有名な方たちですし、プラレールをですね、壁であるとか、床であるとか、あるいは天井に、こう、どんどんどんどんつなげていって、まるでこう、二次元が侵略してきたみたいな、そういう世界をですね、構築してしまう作家さんですし、そして桑久保亮太ですよね、2010年の、文化庁メディア芸術祭の受賞作品で10番目の鑑賞天仙面っていうのがあるんですけども、これ検索すると動画見られるんでぜひ見ていただきたいんですが、光を放つ、列車がですね、ミニチュアの列車が走っていくんですね。で、そうするとその周囲にいろんなものが置かれているんですけども、日用品だったりとかするんですけども、そうするとですね、その列車の光によって照らされた日用品の影が壁に投影されるんですけども、まあ、すごく大きな影になるんですね。で、その小さい自分の目に見えている日用品が並んでるだけの光景がその電車の中から見るとこんなにもドラマチックな空間になるのかって感動するような映像がですね見られるんですね。そんな桑久保亮太の作品があるっていうのに加えて、木戸健吾ですね、東京都現代美術館のパブリックスペースプロジェクトですね。で、なんだろう、あれはカフェスペースからこう見える壁面にですね、有効ボードですね、パンチングボードみたいにこう穴が開いた壁があって、でそこの穴から穴にこうホースを通すんですね、散水用の、まあ、チューブですね。で透明なホースなんですけども、でその中をこう赤だったり青だったり黄色だったりっていうカラフルな液体がこう循環するっていう、ちょっとですね不可思議な作品を、しかし規模の大きい作品を作ったりとか、あとどこだったかな、森美術館だったかなっていう気がするんですけれども、こう布をですね、既存の布をこういっぱい縫い合わせたものをこう広い空間にこうバサーっとかけて、でそれが奥の方から送られてくる風によってこうバサバサし してると、風に煽られてるっていう、ちょっと自分がこう小さくなってしまったみたいなですね、そんな、すごく不安な感じになる作品っていうのがあったと思うんですが、それもこの鬼頭健吾の作品だったと思うんですが、あとですね、それに加えてもう一人、これは見逃せないというのが、鬼頭順子ですね。今年のですよ、モットーアニュアル2011ニアレストファーラウェイ世界の深さの測り方、東京都現代美術館に参加していた方なんですけれども、すごくですね、印象的な作品でしたね。まあ、部屋に、その時あった作品の一例を挙げるとですね、まあ、部屋に入っていくと、こう、白いキューブ状のボックスがあって、その上にコップが置いてあるんですね。水がなみなみと組まれたコップがあるわけです。で、覗いてみると、その中にこう、青空が広がっている。っていう口で言うと割とああそうですかっていう感じがするかもしれないんですけども、これがですね実に見事な作品でしたね。もう今ですねこう話をしながらその絵が浮かんでくるんですけども、あの静かで真っ白な空間の中にこう今ここではないどっかに行けるそういった扉が、ね、目の前にあるみたいなそんな気分になるとても素敵な作品があったんですけども、そういった作品を作る鬼頭順子さんも参加しているということで、今僕これ話しながらぜひ行かねばなっていう気がしてきちゃったぐらいですね。大変魅力的ですね。世界制作の方法、国立国際美術館大阪ですね。で、最後に紹介したいのが、今度はですね、北海道ですね。北毛県北見文化センターというところで行われている NP ブラッド21ボリューム9、あいたち夏展というものなんですが、まあ、11月の19日から12月の18日までのおよそ1ヶ月間開催されておりまして、で、これ、NP ブラッド21っていうのが、地方で活動する作家同士、並びに作家と美術館のより強固なネットワーク形成を念頭に置いて、現在北海道、東北に在住し、精力的に制作、発表を行っている若手作家を年間2名ずつ継続して紹介するシリーズ企画ですと、いうことなんですが、ここで今回テーマですね、取り上げられているあいたち夏なんですけど、まあ、北海道の札幌在住で、ですね、これいつだったかな、東京コンテンポラリーアートフェアの4年ぐらい前ですかね、に行った時にこう出会ったんですけども、ちょっとね、不思議な絵を描くんですね、ちょっとファンタジックなんですけども、なんか、だからすごく大きなものをですね、こう、すごく近くから切り取っている、そんな感じの作品なんですね。よくその3次元に生きている我々は4次元っていうものを、全体像を把握することができないと。まあ、2次元を把握するっていうのは紙の上に書いたものをこう、上から見るみたいな感じでよくわかるんですけども、上の次元のものっていうのはその一部分をこう把握することができるんだけども全体像は見えないっていう話を聞くんですけども、そういったですね4次元の自分よりもその高い次元にある何かっていうものの、部分的な断片をこう書いている。でそれがですねこう不安な感じだけじゃなくてちょっとこう得体の知れないものでありながらなんとなく温かい印象も与えるっていうですねそういった作品を作ってる方なんですけども、まあ、個人的に作品に思い入れがあるんですね。で、まあ、ぜひ見に行きたいなと、あ、こんな100点があったのかと、今回、水戸にですね、来て、一番の主役は、この100点のチラシを手に入れることができたっていうことだと思っていたんですけれども、この北毛県っていうところがですね、北毛県北見ですね、っていうところがなんか、えらい遠いですね。もうあれですよ、オホーツク海の方ですよ、北海道の右上の方ですね。ちょっと行ったことないんですけども、まあ網走のお隣っていうことなんで、12月網走の隣ってこれ一体どんな状況になってるんでしょうかね。これ頑張れば日帰りとかできちゃったりするんでしょうかね。まあ12月難しいとは思うんですけども、頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、30分にわたってお届けしてきた千葉文化放送ですが、今回はここまでとなります。次回はですね、ゲストを招いた回となる予定ですのでお楽しみに。